何でしょう。ああ、お嬢様が個人的な感情をお寄せになるあまり、補修の要因となってしまった原告の小説でございますね。申し訳ありません。あの作品、お嬢様が熱中してお読みになり、解釈を語られるお姿がとても可愛らしかったものですから、つい。あの作品がどうかなさったのですか？ええ。あら、なるほど、そのようなことが終わりになったのですね。だからお嬢様は雛子様に続いて私の意見も聞いてみたくなったと。さようでございましたか。そうですね、私が雛子様がおっしゃるところの主観が多めの解釈を述べるのであれば、実のところ彼女は主人公が思うほど対等になることにこだわってはいないのではないかと思います。彼女は主人公の思いを嬉しく、ありがたく受け止め、心から感謝しています。ですから、その気持ちに報いるため最大限努力するでしょう。それは彼女にとって当然のことです。ですが、それはあくまで主人公のため。主人公は二人が対等になることにこだわっておられますが、彼女は対等になれてもなれなくても自分の気持ちは変わらないと思っているのではないでしょうか。例えば、主人公が最大限尽くしてくださった結果、それが叶わずに終わっても、彼女は主人公の心配はすれどそれで構わないと受け入れることでしょう。私はそう考えます。それは私であればそのように考えるからです。さようでございます。主観です。だって、これから例えば何かの間違いがあって、お嬢様よりも私の方が立場が上になるようなことがあったとしても、私がお嬢様を思い、焦がれておそばにいたいと願うことに変わりはない。それを踏まえると、確かにふさわしい女性になるという意味では、将来的に少しでも近づければ対等になれればと思いますが、精神的な釣り合いが取れているか取れていないか、どちらの立場が上か下かという意味での対等さはあまり重要ではないように思えるのです。つまりは、今後何がどうあろうと、私はお嬢様のおそばにいるということです。この先、あなたが大きな成功を収められ、今以上の立場になられても、逆に思うようにならぬことがあって、少々苦難の多い道を歩むことになったとしても、私は必ずあなた様の隣にいる。それは私の中でもう決まっていることですから。ある意味、私はお嬢様の永遠のしもべなのかもしれませんね。そうです、私はお嬢様が思っているよりもずっと お嬢様をお慕いしていて、同時にこの関係を愛しておりますから。あら、お嬢様も同じように思ってくださるのですか？そのようにおっしゃっていただけるなんて、私はこの世で一番の果報者ですね。
愛しておりますよ、お嬢様。何があっても離れません。これからもずっと、永遠に共にありましょうね。